建築ラジオです。建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思います。今日出演してもらうのは研究室の添川君と内藤君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。どうぞ。
南研究室4年の添川です。よろしくお願いします。
はい、
同じく南研究室の内藤健です。よろしくお願いいたします。
はい、今日はね、日付は12月14日ということでちょうど12月の半ばということにこうなりましたが、まあ、2016年も残すところあとわずかっていうねまあだんだんそういうふうな時期になってしまったわけなんですけども、そしたらまあ皆さんの近況報告からちょっと話聞いてみようかな。最近ねどういうことをやってるだったりどういうことを考えてたりとかね、じゃあ添川君からどうですか最近は。
そうですね、最近やっぱりその来月もう卒業設計が提出ということで、なかなか追い詰められながらも、ちょっとその忘年会シーズンですね。
そうだね
そこのスケジュールをやりくりしているところですね。
忘年会のことが結構あるの？
ちょっとあの普段会わない友人からもやっぱり年末になると、あ、会おうっていう話があるんで、少しは行きたいなっていうところがありますね
そうだね、時間がなかなかね、なかなかあっても足りないっていうね、なるほど、そうだな。じゃあ内藤君はどうですか？
やっぱり卒業設計ですね。一応自分の中ではなんていうんですか、いろいろ決まってきて、あとはゴール向かって走るだけみたいなところもあるんですけど、あとはスケジュール的に間に合うかっていうのと、あと添川君忘年会シーズンということで、それ以上に、クリスマスがちょっと大変なんで
そうだろクリスマスも近いからね、
クリスマス大変なんでそれをどうしようかなって今
そう
だな、考えながらやってますね。
なるほど、クリスマスか、ね、結構メインイベントとしてあるわけですね、
はい、
まあそれはあえて聞かないことにしようなるほど。じゃあね、まあね、今日ね、の作品に入っていきたいと思いますけどね、今日それがある作品はピーター・アイゼンマンの住宅第1号という作品なんですね。ピーター・アイゼンマンの住宅第1号で、これまあ一応1968年っていうことになってますかね。1968年っていうことになってまして、じゃあね、まあいつものようにね、まず最初にもう早速君らにちょっと話を聞いてみたいと思いますけども、まあ、これあんまり資料がないんですけどね、このピーター・アイゼンマンもしくはこの住宅第一号っていうことに関して、まあ、2人がどういうふうに感じたかっていうね、まあ、じゃあ今度は内藤君からいこうかな。内藤君どうですかこれね。
そうですね、まずこのピーター・アイゼンマンの住宅第一号のこの写真を見たらどういう建物かっていうのはよくわかるんですけど、平面図とか立面断面を見ると、その内観の想像とかっていうのができないくらい複雑な形になってるっていう印象を受けます。
複雑なね、確かにそうだね、確かにすごくなんかこう複雑な印象は受けるな。そんなに極端な大きさではないんだよね、そうすると添川君どうですか？
そうですね、その平面図を見てると、そのすごい モダニズム、その機能主義的と見せかけて、そのカオスな感じがすごくなんか遊んでいるような感じがして、その僕らが1年生の時に課題で10枚の板を使って空間を作るっていうのと、なんかやっているような印象を受けました、
なるほど、そうだね、それに近い感じがあるね、ちょっとね、
実験的な住宅なんで。
そうだね、この住宅シリーズっていうのはピーター・アイゼンマンのプロジェクトは基本的にもう実験的な住宅ですよね、まあ確かに2人が言う通りの感じはちょっとしますよね。まあこれ本当にこう、まあ、どういうふうに表現したらいいのか、まあ、まずね、じゃあちょっと一般的なところからまずね、フォローしておきたいと思いますけども、このピーター・アイゼンマンは1932年生まれですね。 したがってこれ生きてたら今いくつですか？84ですか？84歳ですよね、はい。まあ、まだこの方は生きてますけどね、まあ、本当に元気に活動している建築家っていうふうなことになるわけなんですけども、まあ、実験的な住宅です。今成田君が言ったようなね。でこれ住宅シリーズっていうことで、まあ、第1号からどうやら第10号ぐらいまであって、まあ、全部が実現したわけではないようなんですけども、まあ、第1号は1968年に、まあ、一応できてですね、まあ、当時の A&U とかにも載ってるんですけども、まあ、これは、パビリオンですね、おもちゃ、ですね、伎具玩具のおもちゃの展示のためのパビリオンということで、まあ、ほぼ博物館に近いような形になってるわけなんですけども、ただ規模としては、まあ、住宅スケールの規模ですよね。で、まあ、2階建ての、白い抽象的なモダニズムの建築っていうふうな感じで、まあ、おそらくこれ平面図と断面図を見る限りほぼフラットルーフだから、まあ、大きさとしては大体どのぐらいなんだろう、これ大体20メートル角ぐらいかな、まあ、あれ、まあ、サボアートよりもちょっと小さいかな、うん、20メートル弱かもしれませんが、まあ、明らかに10メートル角以上あるので、大体平面的には、まあ、正方形をちょっと崩したような感じでね、大まかに正方形になっていて、それをまあちょっとバリエーションを変えていくっていう形で、ほぼ2階建ての、まあ、住宅スケールの、まあ、パビリオンというか、まあ、ほぼ住宅ということになってるんですよね。だからまあそんなに大きなものではないんですけども、まあ、丸柱が真ん中に立っていたりとか、それからまあ柱と梁がこう飛んでいたりとか、まあ、非常になんていうかこう、小さいながらも複雑な、構成になってるなっていうような感じはちょっとこう読み取れるんですよね。それからまあなんかこうなんだろうな、柱と梁がこう外側にこう露出していて、壁が部分的になかったりあったりとかね。で開口部も、まあ、スリットがあったり、その、水平連続窓があったりとか、非常に複雑な構成になってるっていうような感じはありますよね。まあね、資料があんまりないので、まあ、これだけ見ても正直に言ったところちょっとこう分かりにくいところもあるんですけども、どうなんでしょうかね。まあ、1階にこれなんか小さなミニキッチンと、それから水回りトイレらしきものは少しこう見えますけどね、まあ、それ以外はなんとなくその建具的なものがこうあんまり見えないので、まあ、全体的に空間がつながったホールのような感じにはこう見えますね。で部分的にいくつかこう階段の記号が見えますから、これはまあ部分的にはちょっとスキップフロアになってる感じがありますね、うん、ただちょっとそれ以上のことに関しては確かにはっきり言ってこれだけの図面ではよくわからない、ね、まあ、あえてわからなくしてるのかもしれませんが、よくわからないと言わざるを得ない、ね、というような感じがするわけなんですけども、そうするとこれ以上のことはどう思う、これ何とも言えないのかね、これね。
まず入り口が、うん、どこだ
ね。そうだね。何とも言えないのこれね。確かにそうだね。
わざと分からなくしてるっていうのはすごく、うん、
そんな感じはあるね。そうすると収録はこれ以上できないかな。どうなんだ。これはちょっと難しいね、うん、まあというところでさ、まあこの作品のね一般情報としてはそんなもんなんだけど、まあここからさ皆さんがこう何を考えるか、まあこれね住宅第2号の方がよく見るんだけどね、住宅第2号の方が、うん、いろんなものでよく見るね、うん、第1号は意外とあんまり見ない。まあこれパビリオンだったからってこともあるのかな。それからまあこのなんとなくそのドローイング的に見るとね、ここに今コンセプトダイアグラムみたいなのがありますけど、割とアクソメで描いてるようなね、そのコンセプチュアルなドローイングっていうものが結構多くて、よく出てくるんですよね。まあノーテーションって言い方をするんですけど、ノーテーションってノートから来てるから起譜法って言ってね、例えば音楽でいうとその楽譜みたいなもんでね、建築の起譜法っていう言い方をするんですけども、どうやって建築空間を記述していくかっていうね、まあ、その一つの事例として捉えられることができるんじゃないかなと思いますが、ピーター・アイゼンマンね、 で実はピーター・アイゼンマンはまず解説的なことを言うとニューヨーク5って言われている、うん、あの建築家のグループの一人なんですよ。でホワイト派とグレー派がいてホワイト派の一人なんですね。でグレー派っていうのは要するに一言で言うと土着的な建築のグループ、要するにその、まあ、グレーっていう文字通りね古いそのなんていうかこうレンガを使ったりとかね、うん、木を使ったりとか。でホワイト派っていうのは本当に抽象的な白いモダニズムの建築を作ったグループの人たちです。でそのホワイト派っていうのはあの誰かっていうと一人はリチャード・マイヤーでしょ、それからピーター・アイゼンマン、それからあのマイケル・ブレイブス、それからジョン・ヘイダックと、チャールズ・グワズミン。ジョン・ヘイダックはちなみにあのバーン・シゲルさんがよくね参考にしていて、それ自分でも言ってますけどね。で結構だからみんな割とテイストが似てるんですよ。あの白い直角のモダニズムの建築を非常にこうエレガントに作るっていうことと、それからもう一方ではあの結構あのコンセプチュアルなあの建築空間っていうものを考えたっていうふうなことなんですけど、その中で最もその理論的な論客の一人はあのこのピーター・アイゼンマンなんです。ピーター・アイゼンマンが一番すごいです。まあ今ここに手元に A&U の74年のね1974年の3月号と4月号があって、ここにピーター・アイゼンマンの論文が載ってるんですけど、ピーター・アイゼンマンがコンセプチュアルアーキテクチャについて語ってるんですけども、あの例えばマイケル・グレイブスの建築なんかもねちょっとピーター・アイゼンマンと似てるし、割と比較的ねテイストが似てるんですよ。あのここに載ってる模型もそうですね、これね全部そうなんですけど、まあ当時こういうふうな建築がちょっとこうまあ流行ってたっていうのもあるんですよね、うん、なんかこうなんていうのかな、その加工が見えるっていうかさ、柱と梁が部分的に構造が見えて、でそれが全体の構成と関わってるっていうかね、ちょっとなんていうかこうデスティルっぽくもあるし、そのデスティルプラス構成主義みたいなね、まあちょっとそんな感じあるかな、デスティルプラスロシア構成主義みたいなね、なんかそういうふうな雰囲気はちょっとあるね、うん、今パッと見ててちょっと僕ふと思い出したのは、あのロザリンド・クラウスっていう美術評論家がいてすごく有名な人なんだけど、その人があのオリジナリティと反復っていうすごく有名な本を書いてるんだけど、これはね美術の批評としてはすごく重要な本で、オリジナリティと反復っていう本があるんだけど、その中でソル・ルイットの美術作品について書いてるあの論考があって、それがまさにこのピーター・アイゼンマンの建築に対する批評とすごくオーバーラップするところがあるんだよね。つまりオリジナリティの反復っていうのは何かっていうと、要するにもともとオリジナルの何かがあって、それをね微妙に反復しながら何かを作っていくと。で具体的には建築の空間の中では一番分かりやすいのはそのジャングルジムのイメージ、要するになんかこう立方体があると、あるいはその立方体を分割したりとか、あるいは増殖させたりすることによって大きな一つのそのフレームができてね、そのフレームをどうやって崩して、新しい空間を作っていくかっていう風な、そういうバリエーションを作っていくっていうかね。だからまあ建築のボキャブラリーのその考察っていう風な側面があるんだよね。建築のボキャブラリー、つまり建築言語、まあ、もう少し分割して言うと建築の単位っていうことなんだけども、言葉で言うと単語みたいなもので、いろいろな基本的な単語があって、その単語を組み合わせていくことによって文章にしていくっていうね、そういうふうな構造があるんですよ。でそれを考えさせると、それでね、あの実はピーター・アイゼンマンはあのもろもろいろんな建築家がいる中で最も難解な建築家の一人って言われてた昔で、今はもうあんまりみんな読まないと思う、多分ほとんど読んでないと思うけど、もう本当に日本でもピーター・アイゼンマンの論文読んでる人って本当にもう片手で数えるぐらいしかいないんじゃないかな。で昔だって多いわけじゃなかったけどね、ただなんとなくみんなちょっと難しいながらも目を通してて、まあとにかくピーター・アイゼンマンは極めて難解な、もう言ってることよく分かんない、わけ分かんないと、ね、実はそう感じると思うんだ。ただまあ一応僕の方で少し解説しておくとね、ピーター・アイゼンマンはあの一言で言うと言語学、言葉っていうものを参照にして、それを参考にしてそれを建築に応用しようとした建築家の一人なんですよ。でそれがあの具体的な建築作品として実現したのがこの住宅シリーズです。でまあ難しい方はいくらでもできるんだけどね、ここで今ピーター・アイゼンマンコンセプチュアルアーキテクチャーをねっていう論文書いて、僕ちょっとこれをパッと今ざっと読み返して思い出したんだけども、一つは、ノーム・チョムスキーの生成文法、ね、生成文法、ノーム・チョムスキー、ノーム・チョムスキーの本を僕今これ手元に持ってきたんですよ ね、 このね言語と精神っていう本を昔読んだんですけど、僕これ修論の時に読んだんですけども、修士論文の時にね、 あのこのノーム・チョムスキー、ノーム・チョムスキーはアメリカの言語学者です。でこの人が生成文法という考え方をしてるんだけど、これ何かっていうと、ノーム・チョムスキー の 文法のそのね、文法というか言語構造の考え方は何かっていうと、普遍文法っていう方が言ったんだね。普遍文法っていうのは要するに、ちょっとまあ言ってみたらね、世界でどこでも通用する文法っていうことですよ。そんなもんないじゃん、言語って全部違うから。でも言語っていうのは全部違う。例えば英語も違うし、日本語も違うし、そのフランス語だって全部違うけど、でもそれを遡っていくと実は全部一つなんだっていうふうなね、まあ、ある意味非常にこう極端な仮説なんですよ。まあ、要するに人類はさ、人類って全部遡っていくとみんなアフリカに行くっていうじゃん。あそこから全部わかるでしょ。それと同じようにどんどん遡っていったら、その木の幹と同じように実は一つのところにつながるんだと。つまりそういう共通項があると、ね、それを普遍文法っていう言い方をしてるのね。普遍っていうことは要するに普遍的だっていうんだよね。で大きくその言語には2つの構造があると。深層構造と表層構造、ね、表面的なものと深いところで、表層構造に関してはそれぞれ違うけども、深層構造は同じだっていうような考え方なんだよね。そのノーム・チョムスキー その言語論っていうので、それをピーター・アイゼンマンは応用してる。で実際ノーム・チョムスキーのことを結構引用してる。で要するに建築も表面的にはいろいろあると。例えばその仕上げの色が違うとかね、その素材が違うとか。でもその構造を遡っていくと実は共通しているものがあるんじゃないか。まあそれはね、ある程度当たらずとも遠からずというところも、例えば柱って結構あるじゃん。柱っていうのは例えば法隆寺にもあれば、パルテノン神殿にもあるわけですよ、ね、でおそらく柱っていう概念の考え方は古今東西多分変わらないでしょう。すごく象徴的な大黒柱って言い方もするし、あの柱がすごく意味を持つっていうことがあるじゃないですか、ね、本当に全体を支えるってイメージがあるしね。あるいはその背骨になってたりとかさ、まあその伊勢神宮だってそうだよね。その、まあ、御柱をこうさ、掘っ立て小屋でこう守るっていうところから始まってるから、でそういった形で例えば柱とか床とか階段とか建築の非常に基本的な構成要素、それによってある構造が出来上がると。でこの中で大きく言ってるのは、そのセマンティクスとそれからシンタックスっていう言い方をしていて、それ何かっていうと、セマンティクスって言ったら意味論とか意味っていう意味なんだよね。でシンタックスっていうのは構造のことです。でつまり意味と構造っていうことの両方をその車の両輪のような形で考えて、その組み合わせによって建築を考え直していくっていうのが、そのピーター・アイゼンマンの、まあ、建築論の一つなんですよ。といっても難しいけどね。でピーター・アイゼンマンは、まあ、その手始めとして一番最初にあのジュゼッペ・テラーニの、カサデルファッションを研究したんですよね。でそれで確か学位論文かな、博士論文かなんかを書いて、それものすごく難しいあの論文を書いたんですよ。それが始まりです。ジュゼッペ・テラーニの本があのイナックス出版、今の陸州出版から出ていて、その中にあのピーター・アイゼンマンの論文が収められてるね、確か、それは翻訳が出てます。それからあのただね、ピーター・アイゼンマンは決してその難解のことだけを言ってるわけではなくって、例えば、今ここに持ってきたのはこのアルドロッシの都市の建築っていう本があって、この本自体結構難しいんですけど、ただアルドロッシはすごく面白い建築家なんだけど、これはイタリアの建築家でね、この本はすごく重要な本なんですよ、都市の建築。まあ、非常にこう図版の多い本なんですけども、でこの都市の建築の後書きを書いているのがピーター・アイゼンマンで、実はこの後書きはすごくいいことを書いてるんだよね。つまりこのね、この後書きをね、ピーター・アイゼンマンが書いていて、この都市の建築っていうのね、でこのアルドロッシの解説に関して非常に明快な解説を書いてる。だからまあものすごく頭のいい人だからね、まあ普通にきちんとした解説ももちろん書けるっていうか、でも一方で自分の建築論を、あるいはその建築作品を理論的に展開する上で、まあ、ちょっとペダンティックなところもあるんだけどね。ペダンティックというのはつまりわざと難しいことを言ってるっていうかね、分かりにくくしてるところもあります。そういうちょっと意地悪なところもありますけど、あのそういうふうな難解な理論を展開してるんですよ。でもね、ピーター・アイゼンマンすごく面白いところもあって、まあ非常に難解なことを言ってるしね、まあある種は本当に、まあ、哲学者よりも難しいことを言ってる哲学者みたいなもんですよね、建築哲学者みたいなもんで、あのかつてこの A&U 氏の中で、アレクサンダー、クリストファー・アレクサンダーと論争をしたんだよね。それがね、ちょっとどの号か忘れてたんだけど、1980年代かなんかに載ってて僕読んだんだけど、ちょっとそれ調べたら出てくるけどね、クリストファー・アレクサンダーと。そこでね、ものすごい喧嘩してんだよ。それすごい面白くて、それ全部A&U に載ってるの。本当にもう2人が もう本当これ聞いてたらもう殴り合いでもしてんじゃないかと思うぐらい相手をお互い罵り合ってて、それが全部翻訳になってるのすごい面白くて、もう全然違うタイプの建築家なんで、うん、アレクサンダーっていうのは要するにこう人の意見を聞きながらまとめていくっていうね、そういうような感じの建築家なんですよ。あのパターンランゲージっていう考え方を出しているね、要するにみんなの意見を集約してそれによって建築を作っていくっていう考え方で、一方でアイゼンマンはもっとね、自分があるシステムを決めてコンセプチュアルに建築を作っていくっていうね、もう全く逆のタイプ、真逆のタイプの建築家だから意見が完全に合わない。だそれがすごく面白いんだよねでもね、どっちも言ってることはちょっと分かるっていうか、どっちも一理あるなっていうような感じだったのね。ちょっとそれがね、一時期ちょっと話題になってましたけど、あとはね、まあこのエニーフェアっていうね、このエニー会議っていうのが昔行われてね、まあ、これ僕も一部あの翻訳に参加してるんですけども、このエニーカンファレンス、カンファレンスって会議っていう意味です。エニーが最初について、例えばエニーフェアとかエニーシングとかね、そういう感じでエニー会議っていうのが行われたんですよ。これ磯崎新さんとかがメインになってやっていて、この中でピーター・アイゼンマンが結構書いていて、例えばここにもね、このエニーフェア、これは何年出たのか、1990年ぐらいかな。やっぱりあの非常に難しい論文をピーター・アイゼンマンが書いて、これもまあやっぱり丸山先生、丸山博さんが訳してるんですけどねやっぱり書いてることはすごく難しい。例えばね、僕これね、自分が線を引いてるところだけ少しだけね、2、3行だけ紹介しますけど、ちょっと読みますね、この、うん、ピーター・ハイゼンマンの文章ね、マトリックスの考えは別の空間として概念化される。グリッド空間からマトリックス空間への移行、ドゥルーズ流に言うならば上理空間、ストリエイテッドスペースから平滑空間、スムーススペースへの移行である。グリッド化された幾何学から位相幾何学的マトリックスへの転換は、ビビウスの輪のような位相幾何学的な表面において適調的に記述される。何のことかさっぱりわかんないねさっぱりわかんないね。でこれはね、まあ、僕がね少しだけ解説するとね、まずジルズルーズっていうのはフランスのね哲学者なんですけども、この人の考え方っていうのが当時の建築家にかなり大きな影響を与えたことが事実なんですよ。デコンストラクションの建築っていうのがあって、それはあの脱構築主義っていうふうに訳されてるんだけども、それよりももっとさらにね、崩れた建築とかね、あるいはもっと複雑化した建築っていうものを考える上でジル・ドゥルーズがすごく参考にされたんですよね。ジル・ドゥルーズは例えばノマドとかね、リゾームとか、要するに一言で言うと、その植物の 根っこがね、いっぱい複雑に絡み合ってるような、そういう複雑な空間を考えるっていうね。でこの上理空間から平滑空間って今読んだのは何かっていったら、要するに完全にグリッド状の空間からもっと複雑な空間へ移行するっていうね、そういうふうなイメージを出してるっていうことなんですよ。で幾何学から位相幾何学へって、まあ、これちょっとね説明したと長くなるからちょっとやめますけど、要するに何ていうかこうユークリッド幾何学からね、非ユークリッド幾何学あるいはそれ以外の空間へっていうふうな話になるんですよ。要するにすぐ単純に言うとね、ユークリッド幾何学というのはその平行線を交わらないってことでしょ。でも非ユークリッド幾何学においては平行線を交わるんですよ。例えば一番分かりやすいのは球の上だったら平行線を交わるんだよね。要するにこう日本の上、真上、日本からさ真上にこう北極に行く線とフランスから真上に北極に行く線っていうのは交わるでしょ。で三角形の輪が例えば180度になるっていうのも非ユークリッド幾何学ではならないんですよ。例えば球面の上に三角形があったらそれ180度にならないね。っていうような形で、そういうふうにならないものを考えるっていうのが非ユークリッド幾何学であり、その延長の位相幾何学なんでね。だからこれまでの考え方とは違ったね、既存の考え方とは違った概念で建築とか幾何学とかを考えるっていうのが、まあそういうふうな新しい哲学、まあこのジル・ドゥルーズが言うところのその平滑空間っていうような話になってくるんですよね。まあ、ただこれあくまでイメージだけどね。でかつこのコーラルワークスっていうね、そのコーラルワークスっていうその有名なプロジェクトがあって、これはもう破綻したんですけど、うまくいかなかったんだけど、これはパリのコンペ、ね、パリのラビレットのコンペティション作業でピーター・アイゼンマンとジャック・デリダっていう建築家が一緒に組んだんですよ。組んで何かやろうと、ね、コーラルワークス。ところがこれ見事に失敗した。まあうまくいかないでしょ多分、哲学者とこんな難しい建築家が組んでもさでただその時はの記録っていうのはこのエニー会議に残されていて、結構いろいろ面白くてね、コーラルワークスっていうことで、それをなんかこうジャック・デリダが簡単なスケッチを書いて、 で、まあ、あのピーター・アイゼンマンがねそのプロジェクトにするみたいなねそういうことが一回あったんですよ。1980年代前半ぐらいかな、
86年
ね、うん、まあ、大体その前後ぐらいでっていうようなことはありました。だから、まあ、ある意味その時期非常にねピーター・アイゼンマンっていうのはいろんな意味で活躍していて、作品そのものはねすごく多いわけではないんだけども、まあ、理論的にかつなんかいろんな面白いねあのプロジェクトを発表するっていう意味ではね非常になんかこう、まあ、ある部分においては魅力的な建築家ではあったんだよね、うん、まあちょっとあの僕の方で、まあ、皆さん多分知らないでしょうからいっぺんに話をしてしまいましたけどね、まあ、そういうふうな、まあ、ある意味風変わりな建築家です、うん、でもまあ考え方にはすごく面白いしね、うん、あのこれが建築の広がりを示しているとも言えるんだけども、まあでちなみにちょうどねあのこのピーター・アイゼンマンの、まあまあ、弟子でもありピーター・アイゼンマンの事務所に何年か勤めていた丸山博さんっていう建築家があの僕らの国士舘大学でね非常勤講師としてずっと、まあ、あの教えてくれてるわけなんですけども、このラジオ収録をねちょっと丸山博さんに出演してくださいって言ったら見事に断りましたけど嫌だと嫌だと言われてしまったと。
出たことはある、
ね、出たことある、うん、出たことはあるし、その出た時にはものすごく長いこと1時間以上話をしたんだけど、今回頼んだら嫌だと断られたっていうことも一応これラジオで紹介しておくというような感じなんだけど、じゃあ君らどう思う、このピーター、まあ、ちょっと難しいけどね、難しいけどこのピーター・アイゼンマンっていうさ建築家、
そうですね、まず名前が特徴的だなっていう、そのアイゼンマンで、うん、そのマンが最後につくんで多分ユダヤ系の、
う
ん、
そうだね、ユダヤ人
だと思うんですけど、うん、そのアメリカ出身ってことなんで、
うん、
なんだろう、そのヨーロッパに昔住んでいた家族がアメリカに引っ越したのかなんか、
うん、
亡命、いやなんか一応戦二次大戦が39年からなんで、
うん、
7年前、
うん、
なんかそこら辺のその思想宗教的なこともすごいこの人は気になるなっていうのがありますね、
うん、なるほど、そうだね、コーネル大学を卒業してコロンビア大学の大学院に行ってるから、まあまあ、基本的にはまあ、ね、アメリカにずっといたんですけど、ただ、まあ、あのコーリン・ローっていう建築批評家にも結構教えてもらってたりしたから、はい、まあ、やっぱりヨーロッパのことにもすごく詳しかったわけなんですよね、うん、そうだね、
ユダヤ人のための記念碑も、
うん、やってますか、あそうだね、あそうそう、やってたやってた、うん、やってるね、
日本にもある
の、あ日本にもある、うん、日本にもある、もうなくなっちゃったかな、僕も見たことあるけどね、布谷ビルっていうなんかあのあと小泉なんとかライティングシアターだったっけ、なんかあのいくつか作ってましたねアイゼンマンがね、うん、まあ今でも活動してますよ建築家としてはね、うん、まあ、今は大学、どっかの大学の先生だったと思いますけども、ライト君どうですか、
そうですね
難しいね、これ感想言えって言われるのね難しいね、まあなんかこれさ、まあちょっとこう全部パビリオンみたいで面白いよね、面白いし、ほんとこのように設計できたら面白いなと思うし、逆に言うとそのお寿司さんがよくこういうの作らせてくれたなっていうふうにも思うしね、だからなかなかできないよ普通の住宅で、うん、なんかすごく特殊な感じもするし、まあ、要するにこうなんていうのかな、知的ゲームみたいなね、確かにいろんな要素があるんだよ、この柱が飲み込まれてるパターンとか、あの大きな柱、小さな柱があったりとか、まあ、これだけのこの図面だけで見たらよくわからないところもありますけど、なんとなくさ、まあ、これ読み取れないけどね、ちょっと柱がずれていたりとか、なんかこう少しだけ大きな柱があったりとか、壁柱があったりとかで、柱と梁が外側に露出してたりとか、いろんな要素があるじゃないですか、だからなんかこう単純な箱みたいなね空間をどんどんどんどんこうずらして変形させていった時にできていくその途中の過程みたいな感じがするよね、なんかね、プロセスっていうか完成形じゃないっていうかさ、うん、これやってたら面白いだなきっとな、うん、と思うわ。で今このおそやかくんの持ってるね、これ手元にこの A&U のこれは1988年の8月号ね、これがまあちょっとアイゼンマン特集みたいになっていて、A&U の8月号があるんですけども、この中にこう これウェクスナー文化センターかな、あのいくつかまあ建築ね、あのアイゼンマンを作っていて、あの大きな建築も作ってるんですけども、まあ、その建築とかいろんなあの作品のこのコラージュ、ね、図面とかその写真とか、それからまああのドローイングみたいなものをこう切り貼りしてあのコラージュされていて、それによってその紙面が構成されているから、これはすごくかっこいいんだよね、このコラージュはね。でこれをあの丸山さんが当時担当者としてやったっていうふうに僕は聞きましたけど、もうこれ本当すごくかっこよくって、あの、まあ、これ当時だからもちろんね、これ基本的に切り貼りでパソコンもなかったんだけど、逆にパソコンない方がなんとなく味があってかっこいいっていうかさ、だから君らも本当に卒業設計でなんかこのぐらいのさ、かっこいいプレゼンテーションやってほしいなと思うけど、これ意外となかなかこういうのをこうやろうと思ってもこうできないっていうか、感覚的にさ相当なんかこれセンスがないとできないというか、さすがやっぱ丸山博士さんだなってこう思うね、うん、意外にこれパソコン上でやったって意外とできないんじゃないかな、こういうのって、うん、なんとなくこのイメージ の作り方っていうのが、まあ、僕も前コンペやった時によくこういうのやってましたけどね、これは本当になんかすごくセンスあるなっていうか今見ても思いますよ、うんうん、君はどう思う？
この間丸山先生にレクチャーしていただいて、あの3年生のやつで説明を聞いたんですけど、うん、その話が、うん、その住宅の社会性という感じの話だったんですけど、うん、その一番初めの話し始めたところからその最後お話し終わるところまで、うん、なんか一つの小説を読んでるような感じでした、
ね、すごいね、すごい褒め言葉だね、すごいじゃん。
最後のどんでん返しがあったな
です、ね、最後のどんでん返しどういうこと？
あのその何でしたっけ、そのアパートを経営している両親の3人の子供が、うん、その同じ敷地内に3つの、うん、その自宅を作るっていうもので、その別々の建築家が設計して設計し終えたんですけど、その最終的にはちょっとうまくいかなくなってしまって、であれだよ、なんていうの、最後その場を取り仕切ってた、そう目立たない、その全部糸を引いてたような人がいてっていう、うん、なんて言えばいいのかな。
なるほど、それ人間模様がね。
そこまで、あの最後一番初めに話を聞いたところから最後そういう展開までいくのかっていう、
うん
うん、ちょっと鳥肌立ちました。
なるほど、おそらくどう思ったんですか？
丸山先生、そうです、すごくその丸山先生も映画が好きでよくお話をさせていただくんですけど、うん、なんだろう、その考え方とか見方っていうのがやっぱりどこか人と違ってるなっていつも思ってて、
う
ん、
あ、そうだね、
はい、でそのすごく話してて楽しくって、うん、なんていうんですか、もっと聞きたいってなるんですけど、
そうなる、
はい、なんていうんですか、その何を言っているのかは、うん、分からないみたいな。分からないけどすごく聞いてると魅力的で、もっと聞きたい話っていう、うん、なんか不思議な、なんていうんですかね、世界観を持っている
人なんですね。それは面白いね、はい、確かにそういう感じあるね、うん、逆にじゃあ分かる人は誰なんだ、分かる人、まあ、分かる人は他の人たちはみんな分かるか、
それはあれですか、その話の内容という
か、そうだね、つまりさ、まあある意味このアイゼンマンのなんかこう見えとね、我々先生の見えは似てるとも言える、言ってることがわけわかんないっていうか、だけど何かを言ってる感じはするっていうか、でも分かり、話が分かりやすい人もいるじゃん、まあ、もちろん建築家でもいっぱいいるわけです、はい、例えば、まあ、安藤忠雄さんとかで分かりやすい人もいるしね、うん、どうなんだろうね、この分かりやすさと分かりにくさっていうのはさ、どうなのね、
感覚的に訴えてくるか、うん、理論で、うん、
でもその分かりにくさに君らはちょっと惹かれるところもある
だろうな、はい、そうですね、
だからまあこの、まあ、なんていうのかな、その現代史、極めて難解な現代史みたいなもんなんだよね、まあ、僕昔結構現代史いろいろ読みましたけどね、まあ、吉松剛造っていう人が有名で、吉松剛造さんはでもまあ別にそんな分かりにくくないんですけど、難解な現代史っていうか、なんかこう言ってることはすごく難しいんだけど、その言葉の連なりによって何かのイメージを喚起させるっていうか、何かこう今までなかったものにこう触れるっていうか、そういうふうな側面っていうのがねちょっとあるなって思いますけど、うん、まあピーター・アイゼンマンの建築もそういうふうな感じあるかなと思うけど、まあ、でも最近はまああんまり聞かないし、もうピーターもあんまり知らないじゃない、アイゼンマンってね、うん、まあ、僕らももはやもうなんかアイゼンマンの論文はちょっと読まなくなってしまったけどさ、うん、そうだね。
どういうふうに考えてるんですかね、こういうのを立てる上で、まず最初にどういうことかな、
うん、うん、まあだからこうやっぱりこうこういうふうな作り方っていうのは、まあやっぱりアーティスト、そのコンセプチュアルアートを作るアーティストにやっぱ近いよね、うん、そのドナルド・ジャットっていう人がいますけど、ドナルド・ジャットはそのミニマリズムの、ね、アーティストですけども、これ極めてその難解なコンセプトから始まるんだけども、それがイメージができないその言葉とか概念から始まるんだよね。イメージができない、イメージができるものは分かりやすいじゃん、例えば居心地がいいとかさ、綺麗だとか、感覚的にそういうものじゃない、その感覚によらない概念から始めるっていうか、まあ、そういうところから始まるっていうかね、
そういうのが、脱構築っていうことになる。
ここがまた難しくてね、今またちょっと僕これ本持ってきたんだけど、このね、ポール・ドマンの、ね、理論への抵抗っていう本があるんですよ。これ僕年前読んだんですけど、で、あの脱構築主義っていうのはまたこれ非常に難しいんだけども、まあ教科書的な言い方をすると、このポール・ドマンから始まったっていうふうには言われるんですよね。ポール・ドマン、まあこの人だけじゃないですけど、まあ、これ文学者とかね、批評家なんですけども、大体文学とかそれから法学とか哲学から始まったって言われるんですけども、脱構築主義ってのは何かっていうと、その、まあ、ジャック・デリダが一番有名なんだけども、既存の西洋形而上学とか哲学とか考え方とかそういったものをずらして解体していくんだけども、単に解体するだけじゃなくて解体しながら立て直すっていうような考え方なんですよ。だから脱構築っていうね、ちょっと分かりにくい日本語になっていて、要するに構築するっていうことと解体するっていうことの間っていうかね、しかも現在進行形で建てた後、あるいは壊した後ではなくって、壊しながら建てるっていうようなイメージなんですよ。うん、だからその構築っていうのはコンストラクションだから建築に近いからっていうことで建築の言葉として出てくるんだけども、だけども現実問題としてはなかなか難しいわけだよね、それを現実の建築に落とし込んでいくのには、うん、だからね、まあ脱構築というのはすごく難しくて、ただピーター・アイゼンマンとか、あとダニエル・ベスキンドとか何人かの建築家、まあ、ゲイリーも入ってたと思うけど、フランク・ゲイリーとかね、その建築家たちは脱構築主義の建築家、デコンストラクションの建築家としてニューヨーク近代美術館で1988年だったかなに展覧会が行われたんですよね、
うん、なんかすごい時代ですね。
そうだね、
海外ではこう脱構築っていうのがあって、うん、この時代日本だったらメタボリズムがあって、
うん、そうだね、昔はね。
そうですね、
うん、まあ、だからね、あえてね、あえて君らも卒業設計でそういうね難解な理論をつけているというのがあるかもしれないよ。
難解な理論
あえてさそういうさ、まあそういうコンセプチュアルな、つまり非常にね、まあ、難解っていうかある理論を卒業設計につけているパターンも今までいろいろあったことあった、うん、なんかそういうような、まあ、難解じゃなくてもなくてもいいんだけど、とにかく何かこうストーリーを作ってみるっていうかね、自分でね、それはそれで面白いかもしれない、うん、まあね、一つだから、まあ、せっかくの機会だからそういうのでね、アイゼンマンの作品もちょっと見てみたらいいかもしれないね、うん、やっぱりこういうなんかコラージュの作品がすごくかっこいいからな、こういうふうな感じで見るのもかっこいいものをねプレゼントして作ってみてください、ね、うん、じゃあね、まあちょっとだいぶ時間も来ましたからこのぐらいにしたいと思いますが、じゃあ最後にまあ皆さん の一言、まあ、コメントっていうか今後の抱負も含めて、なんかまあ抱負じゃなくてもいいんだけどねってことを言ってもらって終わりにしたいと思いますので、じゃあ一言ちょっと何か言ってもらえますか。
そういえばこの間なんだっけ、ペチャクチャに、
あのペチャクチャっていうマーク・ダイソンさんがやってる、うんうん、そのなんか英語でスピーチをするやつにちょっと参加させて、うんうん、
あ本当すごいね、
その国枝先生の紹介で、うん、その出させていただいたんですけど、うん、一応そこでなんか自分の作品 と, ちょっとゾンビ映画について話しました、
うん、やるじゃん
ちょっと
英語やったの
英語ではい、うん、
そういうのいろいろ慣れて度胸をつけていかないとな。
そうですね、
いいじゃないですか。
もう手が震えてしまって
えどこでやったの。難しかった
です。六本木にある、
ああスーパーデラックスね、はい、うん本当いいね。それなかなかいいんじゃないですかね
一応なんかスピーチは失敗しましたけど、あなんとなく笑いは取れたんでまあ自分としてはよかったかなっていう。
まあいろいろ慣れて度胸をつけていけばいいよ、君ら若いんだから何でもやればね、うん、そうっすか、それはよかった。
英語は大事ですねじゃあ最後締めいいですかじゃあ英語とかけまして社会運動家と解く、
うん、これは
どちらも動詞が大切です。
あなるほどね、うまい、
頑張りましょう
お疲れ様です。
それで考えてもさすがだなはい、じゃあ今日はねこのぐらい終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。